今日は、12月3日火曜日ですね。グアルーロスにお住まいの、宮崎さんという方の、お宅にお邪魔してるんですけども、竹作りをずっとやってられてですね。で、これからちょっとそのインタビューをするんですけども、ちょっとこれから聞いていきますけど、
はい。
宮崎さんはその、竹作りっていうのは何年ぐらいやってられるんですか？
竹の？
この竹作り。
竹作りはもう50年ちょっと越しますね。
ああ、そうですか。
ここに来て40年。
はい。はい、
もう、この前は、伊達シリッカの方に、
はい。
立ち回ってたんです。
その、ここ来る前ですか？
はい。
ああ、伊達シリッカだ
って、
は。
それで、竹がなくなってしまったから、
はい。
ここを買ってね、
はい。
竹植えたんですけど、
はい。
竹植え出してから、もう、1965年に、ここを買ったんですかね。
はい、ああ、そうですか。なるほど。じゃあ、それまでは、イタペンセリカに、
ね。それまでは、
はい、
あほとんど、こちら方面から、買ってましたね。
はい、あ、こちらの。
だいたい1年に、
はいはい、
50台ぐらい、
はい、
カミニョンでね。
1年に、50台、
50台、約50台ぐらい使ってました。
はあ。それは、なんていうんですか、もともと、その、宮崎さんは、
はい、
竹を植えてられるんですけども、
うん、
ですけど、その加工品ということで、そこから買ってたっていうことなんですか？はい、
そうですね。
なるほど。
大体、はい、私は、あれですよね、要するに、破産っていうことがあんまりできない性分で、日本でも、だいぶ、親に反対されてブラジルに来たんですけど、
はい、
あれですね、もうほとんど父親からは感動されたような形です。
はい、
出ていく以上は二度と帰ってくるなと、
はい、
親に言われてましたね。
なるほど。
はい、承知しました。二度と帰りませんから。というのがね、
はい、
中途半端で帰ることを、非常に、
はい、お父様嫌だったわ
けです。それで、条件つけたんですよ。
はい。
遺産相続のことは実際いりませんから、
はい。
もう一年、もう一回学校にやってくださいと。
はい。
そして、宮崎に、
はい、
宮崎の学校に行ってね。
はい。
そして、宮崎からこっち来たんですよ。
ああ。ちょっとその昔の話出たんですけどね。
はい。
ブラジルには何年に来たんですか？
1938年か9年かよ、覚えませんね。
ああ、はい。それは何歳の時だったんですか？
18だった。
18歳で来られて。
18か19になるんですけど。
なんて言うんでしょうかね。その頃は、なんて言うんですか、一人で来られたんですか？
はい。
一人で来られたんですか？
一人。
は
あ。じゃあ、卒業式、一月ぐらい前にね、
はい。
外務省からブラジルの事情ということで来たんですよ。
あ、
話にね。
はい。
それで、私は、どういう縁か知りませんけど、
はい、
その人が、外務省の役人が、
はい、
私を捕まえてね、
はい、
君は本当にブラジルに行くかと、
はい、
こういう話があったんです。
はい。
で、私はできることなら行きたいけど、職も職業も何も決まっていないし、
はい、
少しは不安もありますと。はい、いう返事したんです。
はいはい。
そしたら、その人が、それじゃあ、君は、ブラジルに行ったら、領事館に行きなさいと。
はい。
外務省からも手紙出しとくからということだったんです。
はい、なるほど。
それで、まあ、ブラジルに着いて、
はい、
リオからね、サンパウロに着く間に、ラプラサ丸の機関長から呼び出されてね。
あ、ラプラサ丸で来られたんですか？
機関長から呼び出されて、
はい、
45日全然仕事もせずにブラブラしとったもんですから、相当今度は機関長から油絞られるんじゃないかと思って、恐る恐る言ったわけですね。そうじゃなかったんですね。
はい、
君は、
はい、
僕と約束してくれと。
はい
ね、
はい。
どういう約束とは言わなくて、ただ約束しろと。
はい。
こういうことです。
はい。
それで私は、 しますと。
はい。
そしたら、条件を機関庁が出したわけです。
はい。
第一、
はい、
あの、爆竹を打たないこと。
はい。
そして、金がこれね、
はい、
金が中毒になって、
はい、
学校ではもう焼け起こして、金が中毒になるのがあって、将来をダメにするから、
ね、
これをやめてくれと。
はい。
そして、女に手を出すなと、これ。
なるほど。
三つを守ってくれたら君は成功する人間だと。
は
い、こういうお話だったんです。
なるほど。
富士山とサントスについても、行く先もわからんし、
はい、
あの当時、廃校部長の坂本近代店を貸して、それと、
はい、
幅を利かしとったんです ね。はい、坂本さんが、君はリブレにしてやるから、先輩が非常に成績良くないから、ちょっと頑張ってやってくれよとこう言われたし、しかし、まあ、その当時はもう戦争直前ですからね、
はい、
世界大戦、
はい。
そしてしばらく3年ぐらい客観しましたよ。
それは、どこでですか？
綿作りよ。
綿作り。
連打して。
どこでやったんですか？
ガリアで。
ガリア。ガリアってどこなんですか？
はい。
ガリアってどこですか？
ガリア。
はい。サンパウロ州ですか？
パウルステスのマリリアの手前の方
で。マリリア手前。
バウルとマリリアの中間ぐらい。
はい。
あそこに動かれて連打しましてね。
はい。
全然百姓したことのない人間が、
はい、
だからもう相当、古い意味にからかわれたんですよ。今度来た青年は、そこに試験場を作るそうだって言ってからからかわれたんですよ。
いや、まあ、ちょっと分かりにくいんですが、宮崎さんが来たっていうのは、外務省のまず何ですかね、役人が来たわけですね。
はい。
ブラジルにからですね。
はい。
それは長崎におるときに来たわけですか？日本でどういう生活してたかをちょっと聞きたいですけど。
日本でですね、まだ学生ですから、社会的な仕事って全然したことないね。
はい。
まあ、62になって日本に行った時に、
はい、
昔百姓しとった人たちが、
はい、
こう、私の顔を見てね、坊ちゃんじゃない、坊ちゃまじゃないですかとこう言われてね。60になって坊ちゃまっておばさんそんなに、もう時代は変わったんだから、そんなに言わんでくださいと。
ほら、稲崎さんは日本ではええとこのボンボンやったんですよ。
はい。
ええとこの人やったわけですか。
まあ、仕事したことないし、親父が村長したり、
お父さん村長やったんですか。
産業組合の組合長とか、
はい、
漁業組合の組合長、3つも、やつもやってましたね。
で、村長もやってたわけです。
はい。
村長もやってたわけです。
はい。
村長もやってたわけですね。
村長もやってましたよ。
それは、すいません。長崎県のどの辺になるんですか？
はい。
お国はどこになるんですか？
下原の隣にね、
はい、
うちは大体の昔からの人間で、
はい、
殿様時代にね、
はい、
隣の村を、
はい、
分割して、
はい、
一方でね、
はい、
一方でですよ、
はい、
一方でを分割して、
はい、
杉谷村という、
はい、
村を作ったんですね。それで大体そこの塩屋をやっとったわけですが。
お父さんですか？
親父が。
お父さん。は
い、先祖がいたい。
ああ、そうですか。
それで、大体もともとはね、
はい、
西郷と言っちゃったんですよ。
西郷さん。中州の西郷さんじゃなくて。
あの人は3代か4代ぐらい前に、
はい、
鹿児島に行ったんですね。
ええー。
うちはそのまま長崎県の諫早に残ってた。
諫早に。ああ、そうですか。そしたら宮崎さんは、
諫早からちょっと離れたところに西郷村というところがありますよ。そこに2代にわたって隠遁生活をしとったし。竜道寺高信から滅ぼされてね。はい、で今でも、
はい、
そこにありますよ、西郷村にお寺がね、延福寺とお寺があって、
はい、
そこに私はもう少しでそこに、ブラジルに来るに、そこに行く、そこの住職にね、
はい、
今後進められて、
はい
宮崎からはお寺に一人もまだ未だに出ないから、
はいはい、
あなた一つを思い切ってお寺に来ませんかと、 いう話だったんですけど、ブラジル行って、200万円くらい儲けた、人が近くにおると、それでもやっぱり200万円くらいでは、家康っこうたら、また元の百姓で、仕事しにゃならないと、それじゃつまらんから、お寺に来なさいと、こういう話をやったんだけどね。
なるほど。やっぱ嫌やったんですか？お寺に行くのは嫌やったんですか？
それで、ブラジルに行くのをやめて、お寺に来いと、住職が、言われたんですね。それでもね、20歳前で、死人の前でお経をあげて、っていうのを考えると、ちょっとこう、二の足踏んで、やっぱりブラジルに行きますと、ということで、ブラジルに来たわけです、
ね。ああ、そうですか。じゃあもう、その、先ほど言った外務省からですね、役人が来て、ほんならだいぶブラジルの話とかいろいろ、その、まあ、言ってみたら宮崎さんに話したわけですか。
私に私は卒業生がね、同級生が、アルゼンチンとか、ブラジルにも何人か来てますよね。
あ、そういった方でした。なるほど。
それで、
はい。
高校の同級生かなんか？
いや、拓殖。
ああ。
宮崎高等の森の中に、第三拓殖っていうのがあったんです。
はい。
それは、ブラジル専門の学校でね。
ああ、ほん
じゃ。第一、第二、第三ってあるわけですね。第一が、確か森岡高能で、満州方面じゃなかったかと思います。だから、第二が三重高能で、南洋方面。
はい。南洋方面、はい。
で、第三が宮崎高能で、ブラジルですね。ブラジル、アルゼンチンとか、こう中南米ですね。
ほんじゃもう宮崎さんはその、高校の自分からもブラジルに行きたいっていう思いはあったわけですか？
というのはね、日本は非常にうるさいですよ。
はい。というのは
何が
いろんなことでもとにかくうちは本家だもんですから余計うるさいね。本家の三男坊は共和学校でこういう上に先生から怒られたそうだとかなんとかも次からとかいろんなことがその日のうちに全部広がってしまうわけです。
あれ宮崎さんはご長男なんですか？次男
三男坊。
三男坊ですか。
宮崎さんは今おいくつですか？
はい。
年。
60は86です。
大正生まれですか？
大正生まれ。大正9年。
そうですか。そしたら日本ではそしたら学校出て、まあお父さんがそういう庄屋とか村長さんやってたわけですから、かなりボンボンやったわけですね。ええ生活してたんじゃないですか。
それですね、若い時から、要するに怠けもんでね、とにかく、持ち余されたような状態だったんですね。だからだいぶ家族で、家族って死んでいる人たちも心配して、作ったらしいですよ。勉強も使う、仕事も使うと。そういうことで、あれですね。まあ、大体、うちの親父の遠赤、親類の人たちが、みんな同じ村じゃないけど、工房には住んでる人がみんな組合長とか、あるいはいろんなことをみんなやってるわけですね。
は
い、まあ、今話に聞こえるかもしれんけど、一応はまあ、地方の名士のうちだという、格好だったんですね。だから、ちょっと悪いことしても、パッと広がって、それでもうとにかく窮屈でしようがなかった。ブラジルだったら、のんきでいいだろうか。ところが、中学2年生の、3年生の時だったんですよね、とんでもない本を読んでしまった。
はい、ね、それは、中学3年という
か、それはどういう本かというとね、中学2年生でもって、もう、のんき坊で役に立たんような男が、男性が、市内に渡って、非力を標準させて、非常に 名の売れた青年、ね。ところが、それがもう、のんき棒で、日本に帰ってきても、日本ではね、汽車にでも何を乗ってくる走るでしょう。遅れんように。ところが、ヤッコ様が言うのには、いや、次の汽車が来るでしょうと、こういうことを言ってゆっくりしとったと。ああ、この男は俺とそっくりだと。ね。私は日本に行っても走るということは全然しないですね。これで一番最初、距離に帰ったときに、ああ、この辺にもこういう道があったが、今もどうかなって、こうして、ゆっくりして歩きよった。そしたら、店の、じゃあ、店員たちがね、ミスリングの後ろからこうして見とったそうです。ああ、この人は日本で育った人じゃないな、という話。それで私が、私は甘党ですから、お菓子会に入ったんで、こいつの店員たちがびっくりした。お菓子は金払わんでもいいから食べてくださいと、そういうことになってしまったね。というのは、そこの主人が大体私たちの村の出身でね。
ああ、そうです
ね。
それでまあ、ブラジルを来られたわけなんですけどね。で、先ほど言うと、まあ、なんていうんですかね、まあ、綿を3年やられてですね、そのガリエっていうところで、綿作りやったわけですね。ガリエっていうところで、ガリエっていうところで、綿作りやったんですね。
はい。
で、土地借りて、ほんで、先ほど言った、1900、まあ、この間ずっと、百姓をやってられたんですか？
百姓をね、3年やりましたよ。
はい。それは、ガリア。
ガリアで。
ガリアで。
それで、はい、もう、自分が作った綿ですね。
はい。
値段をつけるのは会社でしょ？
はい。
ゆであけいか、どこけいか知らんけど、とにかく、綿会社ね、
はい。
それで、いい綿を作っても、良くない綿を作っても、値段は同じですよね。
あ、なるほど。
これじゃつまらんと。俺百姓を辞めると。
はい。
それで、百姓を辞めて、ブラジルに来たわけ。じゃあ、サンパウロに来たわけですね。
ああ、なるほど。
それで、ちょっと前、ポイケトンペイドのセクンダに、泊まりましたよ。
それま
だ
何年なんですか？
え？
何年？あ、お金ないから？
いや、お金もないし、大体お金よりかサンパウロの事情を知らないんですよ、全然。
はい、
そしたらね、あそこの番人が、あれですよ、ジャポネスと、
はい、
ここは寝るとこじゃないから、
はい、
じゃあ俺行くとこないんだって言ったら、
はい、
じゃあ俺のうちに今晩寝かすから俺のうちに来いと。
は
い、そして、パルケイ・ドン・ペドロ・セグンドの番人のうちに一晩寝かしてもら
う。ああ、そうですか。
で、楽しみにして、はい、なんか仕事を探さないかんかな、そうやって、ね。
なるほど。
何探したんですか？
そしてね、とにかく、まあ、こちらに行きましたよ。
あ、ほんでこちらに行きまし
たね。私の、おじさんになる人が、こちらの産業組合の、寮の出張設置をしとったことがある。
あ、ほんなら、もう、だいぶ前に来てあったんです
か？それは、ずっと前の話で。もう、もう、私が来た時には、どこに行ったかわからないようになっちゃった。それで、下本さんだけは名前聞いとったから、
はい、
で、下本さんのうち行ったわけです。
はい。建築さんの方で。
そしたら条件付きで、雇うってわけですね。
でも、
どういう条件？
いや、組合を出ても絶対この仕事はしないと。組合でした仕事をね、しないという条件です、ね。
はい。
これは、こちらの秘密なんだと。なるほど。いうことだったですよ。
ああ、なるほどね。
だから、私がこちらにおったことは、誰も知らないです。
ああ、なるほど。
下本さんだけです。
ね。そしたら、おじさんという方は、
はい、
もう宮崎さんが、ブラジル来られる前に、もうずっと前に来てはったわけです。
もうずっと前。1927年頃、なんか失敗して、どっか、雲隠れしとったんじゃないですか、もう。
こちらでは何年働いたんですか？
まあ、もうすぐ、ほら、世界大戦が始まったでしょ。そうすると、我々が一番最初は首ですよね。 外国人ですとある程度で、あるでしょ、責任があんまりないでしょうね。
うん、
で、すごくですよね。
何の仕事してたの、内緒の仕事って。
いや、それは言っちゃいけないと。
もう大丈夫、こっ
ちは。いや、もう、ね、私はもう、それは忘れてしまったら。こっちに寄ったことも書かれたか置いて
くれた。
いや、ほらもう。
はい、
それで、いよいよ行くとこはなくて、洗濯屋の小僧に入ったわけですね。
ああ、そうですか。
ええ
ー。
ところが、その時に、私の総員になる人がここに来とったら、それが日本に引き上げて帰ったら、それで切符が2つ、ね、あ残っとるから、宮崎さん一緒に帰ろうと。
はい、
そうせんと、あんたが、洗濯屋の子供やっと、っていう話は、とてもお父さんに話せんから、とにかく一緒に帰ろうと。一週間毎晩、説教されて。それでも私はね、せっかくブラジルに来たんだから、これから戦争でも終わったら、人働きできるんじゃないかと、いうことで頑張ると。で、親父には、適当に言っといてくださいと。それで、ここで頑張ったわけです。
なるほど。
そういったところがね、2年半ぐらい見習いしましたかな。それで戦争も終わったし、
はい、
月下というところで今度は自分で独立したわけですよ。
はい、
でもそれには金がいるしね、同船の人がね、こういう条件を持ってきたんです。宮崎さんって。もうあんた独立してもいいだろうと。同志コントです、あの頃はね。
はい、コント。
同志コント無条件であなたに提供するから、独立しなさいと。
はい。
という条件を持ってきてくれた。
それは同船の方が。
はい、
同船
の人がね。それで、ね、私は、じゃあ、500メルだけ、貸してくださいと。
うん、
あとは適当に必要な時にお願いしますということで、500ミリで始めたんです。これで1日にね、18時間働いてよ。
ああ、
ね、
なるほどね。
とにかくもう夜も6人寝ずに18時間働いて、
はい、
最初の月に仕事を残ったんですね。それで元気づいてね、18時間だと16時間、14時間ってだんだん減らして、そして健康を害しないようにね。それから、
何の農業をしたの？何作ったの？
キンツラリアの自分でやったわけです。
ああ、だから、洗濯屋よ。
そこを出てね、
自分でほんじゃ洗濯屋を始めたわけですか。それサンパウロのどの辺だったんですか。
サンパウロ。それで、ですね、みんなから言われたんですよね。
はい、
タタラの娘を、パダンしたくて我慢しとるんじゃないかなって言って、冗談言いなさいなって、
うん、
俺は女に手を出すなって言われたらもう一生忘れないんだとね。だから絶対にですよ。で、戦争中は、だいぶ女に付きまとわれてたよ、ブラジル人からね。
それ
は。私は逃げまくったんですよ。
なんで、
ブラジル人の女の人がね、あんた女が怖いのかって、怖いと私言ったね。後ろにどういう背景があるかわからないですよ、女の人
が。なるほど。
警察から回されたかわからない。
なるほどね、
私は日本人離れしとるということで、非常にブラジル人から疑われたんです。これは日本人だけど、なんかの役目を担ってきとると。ね。普通の人間じゃないと。おぉ、洗濯一つでもね、やられてるしよ。お客さんの家で死に切られてね、警察に電話かけるから、お前ここに待っといてくれって。それやられてるしよ。
なるほどね。それは、チンツラリアは、
チンツラリアやってる時に。
いやいや、サンパウロのどの辺で市内でやってたんですか？
市内
の
ペニャで。
あ、ペニャで。あ、ほんでペニャね。
それで、自分で、貯めた金で買ったわけですよ。
ああ、ね。なるほどね。
それで、ですね、まあ、洗濯やってる時にね、銀行から、嫁に来たんですよ。
はい。
条約補佐で支店長待遇でどうでしょうかって言って来たですよ。
いや、
それであの時の月給が10コントだったですね。それで私は考えたんですよ。
はい、
銀行から10コントもらって支店長待遇で条約補佐かと、
はいはい、
しかし銀行に儲けさせんかったらあるでしょう。すごくになるでしょ
う。
ねえ。そんなら、俺自分でやると。ね、
はい、
自分だったら問題をもらされる心配も何もないですね。それで行かなかった。ね。
なるほど。
そしたら家内が怒るんですよ。あんたも。
なるほど。
実行とった月給はとんでもない月給だぞと。あんたそれ欲しくないかと。いや、これ彼は欲しくないけど、仕事を、自分の仕事をしたいんだと。ね。だから俺、彼には、あれですよ、
うん。
もう今までも、洗濯やってる時に、ブラジル人から、うちのお店に来てくれと、パトロンが、風邪に行った時には、支配人として店を切れましてくれと。で、金銭問題もいじらない。いや、金銭問題以上になったらいかないと。ね、間違いのもとだと、金銭問題をいじることは。それでいかなかった。
でもその、はじめ、奥さんとはどういう出会いやったんですか？
家内はね、その同好会しとった金を一番最初貸してくれた人が、中ほどになって、もう、無理して。
あ、その同然者の、独立政治言うてくれたことですか？
いろいろ金も置いてきた、サザメントの費用も宮崎さん置いてくるから置いてきたからなって、いや、とんでもないと。サザメントの、結納の費用はもう、すぐ、払いに行ってね、そこからサザメントの費用も、あれですね、カバメントの費用を出してもらって結婚したということになると、うちの父親とでも聞いたら、どういう気がするだろうと。それですぐに金を作って持って行ったんですよ、建て替えた人に。
その、同線の人が仲人してくれたわけです。
はい。
同線の人が仲人して
くれた。いや、同線ですよ。
同線。
同線じゃないです。
同線でしょ、同線者の人が仲人してもらったと。
はい、してくれ
た。それ、何年に結婚してあったんですか？
はい。
何年に結婚してあったんですか？
なんかこの間言おったを、12月で60年かって言おったから。
今年で。
じゃあ、奥さんも日本人？
日本人。
同じ船だったの？
いやいや、あれ、同じ船は全然知らん人ですよ。
あれ、ほな、今年で結婚して60年になるわけですね。
60年、60年か、20年かな。いや、もう忘れた。12月で、なんかやるようなこと言おったけど、私はもう無関心でね。
あれ、今、奥様は？
はい。
奥様はどうな
るんですか？何ですか？
奥様はサンパルに今いてはるんですか？
サンパルに打ったわけ。やっぱペン屋でね、見切り出しとった親が。
いやいや、今、奥さんは今どないであるんですか？サンパルにいてはるんですね。
何ですか？
奥様、今、サンパウロにいた
は
るんですよね。
もう、私と同じ年ですから、86です。85かな？
ほんで、ちょっとその、一番中心のその、竹の話をもう一回聞きたいんですけどね。
はい。
竹の話を聞きたいんですけど、その竹始めて、まあ、50年近くなるんでますよね。
そうですね。
これは、また、その、洗濯屋されてたのに、また、どういうきっかけで、
だけですか、
はい、
いや、大体私の家は日本で、山持ちですよ。
はい。今までね、話で。
殿さんの次に、うちが山持ちだったっていう。うちに働いとった、
はい、
妊婦がんとくしょった人が、はい、話してくれましたがね。
はい、
私は知らなかったけど、一番最初日本に帰った時に、
はい、
その話をしてくれましたよ。
はい。
なるほど。
で、また、その、ブラジルでやろうっていうのは、もともと宮崎さんは、やっぱ思いがあったわけですか？
はい。
竹を作りたいっていう思いがやっぱあったんですかね？
いや、他にね、することない、知らんし、商売は、 全然できないしね。
でも、洗濯屋やってはったんじゃないですか。
はい、
洗濯屋してはったんですね、
洗濯屋はやって、資本作って、もう、とにかくあの、
はい、
家内が、もう、少し人間らしい仕事をしていかんでしょう、結構来たもんだからね。人間らしい仕事と言ったって、俺は、他に何も、技術も何もない、日本で働いたこともないし、あれですね、会社に働けば、働く場所はいくらでもあったんですよ。そのおじさんたちが、あの、会社の上役とるとあっちこっちおっちゃったね、
はい。なるほど。でもそしたら。
いつでも、親父がやっぱり、そういうのを当てにしとったんじゃないですか。
あ、それは日本におったらってことですね。でもほな、こっち側でなんとか資金作って、
はい、
あの、こっち側で、あの、まあ、洗濯屋でですね、
はい、
資金作ってですね、
うん、
で、奥さんがほな、人間らしい生活をしようと、いうことで、ほんで、いきなりもう酒に変わったんですか。
そうですね。
その辺の転換がなんでかなっていうのが。
今考えますけどね、洗濯屋って、というのは、非常に条件がいいですよ。というのはね、あの、表玄関から入っていて行ける。
はい、
普通の御用聞きは裏から入らないか。洗濯屋だけは表玄関から堂々と入ってる。そしてあの、そこの主人や、奥さんと直接話できるチャンスが多い。
なるほど。
ちょっといい話をよく聞かせる。私はそういう関係で、ここの昔の生命体制の専務理事しとった人の奥さんと話しできよったしね、
はい。
で、奥さんが、宮崎200本と俺金を小遣いして持ってるから、出すから、あの、花屋を始めようじゃないかとこうした。
ああ、そういういろんな話持ちかけられてはったんですね。
そういうあの、チャンスが非常に恵まれる。他の商売はご用意しては、それはできないです、
じゃあどうして花屋じゃなくて酒にしたの？
花屋はね、200ポンドではダメですよ。昔あの、プラス上面ですの、タバテンゲーの方に、あの、ブラジル、なんつうかな、サンポルサント席のあの、オニブス会社の店があったわな。あそこに、権利だけで200ポンドと言うた。それじゃ商売できんと。
なるほど。
それじゃやめた。
次は？
酒は良かった。
次は？
次は、要するにもう、竹やぼ、いたとしりっかにね、ゴールでこう取ったんですよ。そこに、竹が終わっとった。
はい。
それを見てね、
はい、
中学時代に剣道の竹刀なんか作ったりなんかしとったから、
はい。
とにかく、これを、ほっとらかしするのもったいないな、という。
ああ。
うちから、ペーニャからね、タクシー雇って、
はい、
ずっとペシリッカまで行って、タケノコ取って、途中でメルカザに下ろして、まだ小遣いしに残るよと。
結構、ええ仕事やったわけですね。
タケノコね。
はい、
あの、中央のそこのメルカザでね、
はい、
ところがね、あそこに落ちて、サコから3秒ぐらい持ってきよったがね、みるみるうちに売れてしまうんですね。こんなに簡単に売れるもんかな。
なるほど。
これで日曜日なんか時々、まあ、仕事せずに遊んどる時だ。だったですから、時々行きよったんです。
なるほどね。
はい。
ほんで、それからもうずーっと竹の。
竹をどうしたんです。小鳥籠を作ったりなんかしてね。ところがね、小鳥籠を作ったら、家内が馬鹿にするんですね。小鳥籠なんか作ったって。しかも日本に行ってね、ずーっと日本ではもう竹細工の一番不景気な時に、
はい、
日本中を歩いてたった3軒だけね、
はい、
竹細工で、非常に発展してる人がおった。
ね
それは何年ぐらいですか？
ユネスコ出展した。
万博の時に、大阪の1970年ですね。
ここのディプターの人って何て言いますか、野田次平さん。
いやー、私知らない。
野田さんね。
野田さん
がね、うちに来て、宮崎さん、 日本に行ってくれないですかと、うん、私も行くか一緒に行こうって言うんで、そうだね、野田さんがそんなに言うんだったらエスプレッソに行って見ていこうかな、それで一緒に行ったわけです。野田さんとね、
それ初めて日本に帰ったの？
そうそう、初めて。
なるほどね、はい、
そしてね、私の桃園いとこ藩になる人が、ブラジル大使館の対抗使補佐官やった人がおる。
ね、
おります。親子二代にわたって、対抗使補佐官。総領事代理もやっとった人、あの、横浜でね、一時は。今、大使館に帰って、対抗使補佐官で、あれやっています。それで、あれですね、野田さんが、米国さん、僕はあの人は佐賀県ですからね、佐賀県出身の、あの人は、すげえ、堀茂郎、
はい、
堀さんがね、官房長官しとるときに、その時官房長官しとった。
はい、
それで、野田さんが、ね、崎さんは、堀さんとこへ行こう、大使館にも行こう、一緒に行こうと。それで、佐賀県の県庁から差し回された自動車で、堀さんとこへ、大使館に行って、そして堀さんとこへ行って、堀さんの秘書官から、なんて言いますか、議会なんかをどうと案内してもらってね。
はい、ああ、そうですか。で、ほんで、まあ、
それで、その時に、堀さんのところに、佐賀県のね、県会議員が、伊勢さんって人に来てましたよ。
はいはい。
その時の話で、宮崎さん、佐賀にもこういうのいろんなのがありますから、ぜひ来てくださいと、
はい、
という話で、それで、一個約束してね、佐賀に行きましたよ。
でもその、もうこっち来られてから、ここの土地、まあ、初め言われたのが、この土地全部で26アルケール歩いてましたね。
はい？
ここの土地。
26アルケール、ここね。いつ買ったの？
ここが買ったのが1965年。
はい。
最初6アルケール半買ったんです。
はい。
ね。川からこっち。
うん。
それから20年経って、向こう側を約20あるけど、買ったんです。
あ、でも、その土地をそれだけ買ったっていうことは、もう竹でずっとやろうっていうふうに思ってたわけですよね。
私は日本に行った時ね、エスコ出店家に、
行った時に、
その3軒あったって言ったでしょ、
はい、
非常に発展した、
はい、
その人たちがね、間接的に援助してくれた。で、機械ウォーカーの時なんかね、どこどこにこういう機械があるからこれを買いなさいとか、親子三代にわたって、やってる人ですからね。それは、大阪のね、富田林っていうところ。
ああ、富田林、はいはい。
で、そこでね、色も歩けば棒に当たるっていうところで、歩き回った末に、そこを置いて立ったわけです。ところがね、社長が全然やってくれないんですね。それで奥さんがね、相手にする。それでいろいろ話して、半時間ぐらい話したら言ったら、私がね、竹と真珠するつもりでブラジルで取り組んでいますっていうことを言ったらしいですよ。それを陰で社長が聞いて、それでのこのこ出てきたの。
その時竹は日本から持ってきた
真竹
とか
妄想
竹を持ってたの？もう植えてたんですか？
いや、ここにそんな妄想竹はね、別として、真竹なんか、そこいろんな竹は日本から持ってきましたよ。
どうやって持ってきたんですか？
いや、ちゃんとほら、検疫所に行って、大使館でも一等になるのが、検疫所を紹介して、その日のうちに検査してもらって、大使館に行って、証明してもらって、はい、そして、ここに持ってきたわけです。
内容ですよね。
内容。
それ何年、その70年のエクスポの時？
いや、それはもう、それから5っていうものはね、7年に1回ずつ日本に行きました。
はー。
いろいろ研究方々で、ね、それで京都大学の先生たちとも知り合いになるし、日本の各地の専門家とね、話ができるようになって、勉強になったんです。はい、だから、4年に1回いるとは、必ず日本に行って、もう10回行きましたよ。ね。
なるほど。
そう、みんな私がパシアに行くとこう考えると、機会を、新しい機会があったらそれを紹介してもらって、
はい、
ね。3回日本から、機会を輸入しましたね。
大体、はい、一番最初に竹で作ったのは何を作ったんですか？
二番用紙の小鳥籠。
小鳥籠ね。
二番目はね、二番目はあれですよ。アルティーゴプレゼンテを、要するに、
贈り物
用の果物カゴとかいろんなもの作りましたね。ところがね、自分で研究して新しいものを作るのには半年かかりますよ。新しいものを出すのにね。ところが半年作った後の半年で、それを全力で作ってね、この部屋に一体ぐらい全部作ってやると、それはね、メルメルうちに売れてしまうんです。ところがそのアクールとしてはダメです。全然売れない。というのはね、それを買って、壊して、それと同じやつを、もっと見にくい汚いもんだけど、値段が3分の1ぐらいの値段で、それを。
マネされるわけです
ね。それが非常にばらまいと。
なるほど。ね、
一流の店では買わないけど、土産物店の店なんか安い方がいいです。
なるほど。
お客さんもね、一つを買って帰るわけにはいかんから、いつもいつも買うということになると安い方がいいと。
よ
しあしはね、わからないお客さんには。
じゃあ、宮崎さんが言ってみたら、新しいものどんどん作っても、はい、すぐ真似されてまた安く出るわけですよね。
はい、
だから、ほな、その都度考えないかもしれないです
。それがね、はい、10年続きました。
は
ぁ、はい。それでいろいろしたときに考えたのがね、ちょうどそれがエスポ設定た、だいぶ過ぎてからだったんですかな。
はい。
エスポ設定たに5台買ったんですよ。
はい、機械を。
というのは、はい、ここの貿易商が、はい、私の党員になろう、大使館の対抗士補佐官しとるのに、大分シャワーになると、それだから、貿易省が言うのには、連絡さん、実費でやらせてくださいと、大分もシャワーになるから、宮崎さんも一つ、やらせてください。それで5台、ね、
エ
スコンとかエスコン設定たで買った。
はい、
要するに日本の層の専門家の人が紹介してくれた、連れて行ってくれたんですよね。
その機械っていうのは、はい、加工する、削ったりする
もの こういう、竹を折る機械ね、肥料を作る機械、竹を割る機械ね、
はい、
そういうもの合わせてございます。
あれですね、いろんな竹細工がありますもんね。
で、その時にね、その時点で大体従業員が50人ぐらいおりましたよ。
はあ、
そのエスコ設定た頃ね。女の子がほとんどだって、相当この子が10人ぐらいで、女の子が45人ぐらいおった。
それは皆さんここにいてはったんですか？
え
ここで働いてはったんですか？
いや、ここじゃないってい
いああ、ペニャの方で。
ここなんかまだ立ってない時の話ですよ。
ああ、そうですか。
それで、あれですよね、日本にいても金はないでしょ？それでも、ブラジルに帰れば100万円ぐらいの金はなんとかなると。家屋敷売り飛ばしてでも、とにかく工場を借りてでも、機械が、来れば、取り返すことができるからと。それで、家も家、自分が住んだ家も全部売り飛ばして、金を作ること1年間。機械が来るまで1年以上かかるんですよ。
なるほどね。
機械家事が作って、貿易所に納めて、それから。
なるほどね。
それで、まあ1年あれば、 じゃあ100万ぐらいなんとかなると。
うん、
で、日本で、ホテルで、レストランで、ご飯食べるときに、女の人の話があると、200万ぐらい月に売るよりと話を聞いたもんね。竹鉄砲したり、よそ見て言ってたけど、
うん、
この女の人が200万の仕事をするのに、俺がブラジルまで行って100万の金でビクビクしちゃって、何ができるかって言
う。うん、
同じようにやったじ
ゃん。
これでも100万ぐらいの金あれを、機械を全部買ってね。
うん、
それで、ブラジルに帰ってきた。
ええ
ー。それで一生懸命やって金作りやった。
はい。
そこはブラジルはいいですよ。全然、全市見るね、私のお客さんですよ。
は、はい、
単なるお客さんが、全、
は、
市、
い、
見る無条件で、興味あるぜ、金がいるんじゃったら、全、
う、
市、ん、見る、俺は遊んだら金があるから、さ、
う、
て、ん、あんた日本に言えますから、うん、いるかとこう来たです。
信用がすごかったんですね。
それでね、私は信用がしで借りるつもりじゃなかった。
うん、
なんかも抵抗認識すると迷ったところが、ノーお目当て、何もいらんと。
う
ん、それでもあれだけは、証拠だけは作っとこうと。
うん、
それで、あれはサインしてね、
置い
て。そうやって奥さんがね、聞いたそうですよ。
うん、
マリーちゃんに。あんたは宮崎さんに何を証拠で金貸したかと、
うん、
こういうお話をした。
はい、
そしたら旦那さんが奥さんに、俺は証拠に貸したんじゃなくして、
うん、
昨日宮崎に金貸したんだって、うん、証拠も何もないと。
珍しいですね。
こういうお話。
やっぱそれだけ信用があったわけですね。
ただ単なるお客さんですけどね、その人は演じている わけ、自身が農業に自身だってね。で、未だに交際してますよ。
ああ、そうですか。その前はなんか付き合いみたいなのあったんですか？
付き合いも何もなかった。ただお客さんでこのカーテンをはめただけなの。で、奥さんがね、家を買ったばっかしで、金、うん、にはまだ楽じゃなかったから、
うん、
家をこれをはめる金がなかったわけです。
うん、
これで事務所に来ていろいろ話してほしい。これをはめるまでは落ち着かないんだって。
うん、
で、そんなに奥さん言うんだったら、金払わんでもいいから、これは、はめましようって。で、ある時払いの最速なしでいいから、
うん、
お宅にはめますから、
うん、
あんまり心配しなさんなって、
うん、
そういうことがあったんです。
あ、すごいね、
それから、あ、何年か経って、その金が、金の問題があって。
なるほどね、
だから、多少は、人間、人と人との付き合いはあった。
なるほどね。
そういうことで、
うん、
それで近所近辺の知り合いから、もう全部、こっちからリンティ、こっちから信仰、銀行に行って信仰ってなってますで、それで100万円返してね、1年以内行って、それで貿易者によって、
なるほどね。
それから、1年やって金払えんかった。ね。それでもう一時伸ばしてもくれないかって頼みに行った。そしたら、でも、構わんよ。もう一時はですね、あんまりバタバタせんでいいから、
うん、
俺どうせ住んでる金だから、
うん。
それで半年ぐらいしたらね、融通がついた、
うん。
というのは、45人乗った女の従業員をたった6人に減らして、全部出してしもってね、だから機械を袋に忙した。
はい、
そうすると45人分の10倍の仕事が、収入が、
まあそうですね、人件費も、
6人でもって。
大体その時はカーテンが主に儲かったんですか？
カーテン専門にやった。で、カーテンを、どうしてカーテンを手出したかったね。うん、
はい、
要するに手先の仕事は、
はい、
誰でも真似する。
うん、
ところが、機械を買ってやらねばならんってことになると、そう簡単には真似できない。ところが、多くの資本は、こんな貧乏な企業には手出さないと。その中間を狙って、これをやったわけです。
なるほどね。
今は大体何を作ってるんですか？
今はもう私は院長ですよ。もう、娘、向こうがね、なんていうか、ABC、R、
はい、
コンピュータ堂の、に働いてた、あれ、 課長クラスで全部9位になったもんね。それで遊んどったから、それで、ちょうど私はね、10年前にこの頭を手術したんですよ。ここは歩きよったところが枯れた枝が落ちてきてね、これがこう腫れたんです。それで、ほったらかしとったらどっか山の中で倒れとったらしい。それですぐにうちの従業員が、見つけて、それですぐに病院に立ち込んで、私が目が覚めた時には日泊病院ね、あそこに、もう3日ぐらい経ってから目が覚めてね、相当暴れたらしいよ、腹すきすぎたら。
今酒は何万本ぐらいあるんですか？
さあ、何万何億でしょうね。
何億ですか？
じゃあ大体は何に使ってるんですか、この酒は？
種類によって使い道が違いますから、ね。
まずは、じゃあ種類別に教えてください。
妄想だけだったら建築材料ですね。
はい、
これも、ただ竹だからではなくして、相当、処理しないからです。
なるほど。
割れないように。
はい。
それがね、なかなか難しくてね、だいぶ苦労したんですよ。今、やっと、できるようになったんです。
なるほど。
まだ今日は、ほとんどこの、マタケとハチクをね、ほとんどこのクリティナに使っていますね。
カーテン
ね。カーテン。
カーテン、なるほど。
今もカーテンは結構売れてますか？
いや、あんまり売れてないです。ね、不景気です。というのは、潮流海潮が今不景気です。
なるほど。ね、
貧乏人はとても相手にできない。そして装飾、室内装飾が主ですけど、
はい、
室内装飾のうちをやったら、エンジニア、技師たちで、
はい、
映えかけるんですよ。ちょっと運と高くなる。そうすると外国の外交官の奥さんたちが、ね、たまに買いに来るんですよ。足らない分を。そうすると、うちは工場の値段より他に値段ないですから、工場の値段よりと、そんなに安いんですかと、こう怒る。じゃあ、いくらで買ってるかって、要するに、建築技師やの装飾技師が、今の一緒の、ものすごくバイクしてたわけ、ね。だから、そうなると、一流の金持ちだけだということになる。お客さんは。と、アベニーザ・パウリスタを大阪にして、狭いと向こうと、
はい、
値段が、お客さんの質が違いますから。あれから手前にはあんまり入らない。あれから奥から、なんですか、アベニーザ・ブラジルから、あの辺がずっと入ります。
なるほどね。そうですか。ちょっと話しちゃいますけど、宮崎さんですね、
はい、
竹をやって50年以上やってきたわけですよね。
はい、
でその竹の、なんていうんですね、まあこれは、日本人にとってはもうね、やっぱり生活様式にはやっぱりこう、まあなくてはならないというか、ものになってきてるんでしょうかね。
ね、私は竹細工を始めた当時、
はい、
日本人に売るなと、
い
う主義でやってきたんです。
そういうのは、
外国の辺りで西軽が昔は日本人の店がよくあったんですよ。
はい、
こいつでもね、
はい、
もう竹細工は売れないんですよ。そのブラジル人には、
はい、
竹っていうものの認識があんまりないんですよ。
ね、
日本人っていうことになると、新移民の人たちが食うに困って、やっぱりすぐ手先の仕事をやられたんだ。でそういう人たちと競争しとったんでは、あんまりかわいそうだと。俺はもうブラジルに20年以上経っとったんだ、経ってるんだから、そういう人たちと新移民と競争するようじゃ、10年間が無駄になる。だから新移民と絶対競争するなと。新移民に任せときなさいと。それでね、うちのウィンズルが、ガルゴンブイノに、あの塔で400本と、 日本人の店に打ってきたと。それで私はプラスの新人事務所を持っとったんですが、こう見て、日本人に打ってきたなってこれ、そう。一日歩いて、やっとここで400本出て、これはもうパトロンに喜んでもらえると思って、飛んで帰ってきたと。あ、そうか。してたし。俺は日本人に売るなって言ったんだろうと。400本と、その喉から手が出るくらい欲しいけど、これで今負けたんじゃ、あとがかわいそうだって、それ破って捨てたんですよ。400本と。欲しいですよ、お金はね。品物あるんだから、すぐ上に返済ができる400本と、もう2日くらいないで金入るのに。でも、それをね、破って捨てた。それはもう、それ、なんて言うんですかな。よっぽど、こらじ元気を出さんとですね。
酒の何を売ったんですか？
要するに、いろんな、果物、カゴとか、いろいろなもの、そこあたりもあるでしょうね。そういうものをね。
なるほどね。
それで、ほとんど日本人には売ってなかった。
なるほど。
オンボルセントくらい、日本人。
でも、その、ね、宮崎さんにとっては、その、竹のですね、魅力っていうのは何かあるんですか？
はい。
魅力っていうかですね、竹の。
そうね。私は竹より他に他のことは知らないですから、竹の魅力はどこいうところが、竹一点張りですからね。
竹の子も売ってるんですか？竹の子も売ってるんですか？
竹の子？タケノコはね、一年に50丁ぐらいありますけど、全部、プレゼントですよ。一社も売ったことないです。
なるほど。
全部来た人にあげろ、持って行ってやろう。この歯医者さんにも持って行こう。友達にもやろう。レストランチにも持って行ってやろうと。売ったことないです。だからもうもともと売らんところは、こっちが仕上がるから。
そんなことない
ですね。ね、1年に50キロですよ。50キロぐらいから発酵ぐらいでね。
なるほど。
もう欲しくはないです。そういうのはね、いいですか、ここが問題ですよ。日本ではね、出たタケノコの 60% は、泊まりタケノコって言って、これくらいから全部腐ってしまうんです。ね。
なるほど。
ところが、うちあたりでは 40% ぐらいが、30% ぐらいかな。泊まりタケノコでこれぐらいで腐るわけです。腐る。で、それがね、腐る前に切れば立派にメーカーさんに出せるんだけど、そんな暇がないですよ。だから、エンプリカードに行って、お、タケノコ取ってこいって。何秒取ってきた？ 10 秒取ってきた？そうか。じゃあ、自分の娘向こうのあれに飛ばしとけじゃ。どっか町に持って行ってプレゼントするだろう。それで町に持って行っちゃ
う。ああ、そうですか。
だから新聞社あたりでも、そうがよかったら、20秒ぐらい持って行って、ただであげてもいいんだけどね、もう80、90近くになると、担ぎ出すのも大変だしね。インプリガードにやらしても綺麗に取ってくれりゃいいけど、いい加減にしたら、こんなものをプレゼントできんと、また全部切り直さないかん。それじゃああんまりだからもう、腐らしてけて、いうことになるわけです。だから今ね、こういうことをするということは、ここに来た人が、まあ団体で団体なら、まあ、70、80の人が来たら、タケノコを帰りがけには、まあ、うんさっこでも、セリコ持って帰ってもいいと。もし売るとしたら、メルカードの半分ねぐらいで、分けてやってもいいじゃないかと。まあ、あんまり商売で起こさん方がいいのな。
竹炭とかはどうやってんですか？竹
炭。炭はね、これは難しい。日本からね、炭焼きって、日本の東京の炭焼き協会の副会長の杉浦先生がね、もう2回ここに来ましたよ。1回はね、 アマゾンに行く、こっちを。アマゾンの故障をね、2年間、
うん、はい、
もう根腐れ病をなんとか、すみれ治らんだろうか、ということで、うん、杉浦先生を、うん、呼んだんです。
はい、
その途中で、ここに2日間、
うん、
宮崎さん2日間、あれから当たってあげますから、アマゾンから帰ってくるまで、準備しておいてください。
うん、
それで、ここに2晩泊まって、炭焼きの勉強。いろいろ。で、参考書からいろんな企業なんかもね、私、プレゼントもらったんですよ。
なるほど。今はほんじゃ、隠居生活って言いながら、その炭焼きも宮崎さんがやってはるんですか？
なん
か
炭焼きも宮崎さんがやってるんですか？
やってます。
何年前から？
85年からですから。
ああ。10年ですね。20年。
まあまあ、その当時はね、ぼつぼつもう月に1回やったりやらんかったり。まあ、ぼつぼつ。今ね、もう2月ぐらい前に、というのは普通の人はね、日本でも同じだけど、炭っていうものは、仕事ごまかしはいくらでもできる。そこが問題なんです。で、うちあたりでも、焼いてね、900度、800度から900度で炭を焼くのにはね、72時間ぐらい寝れないですよ。昼間しとかないと、
うん。
この間私は、こうやって94時間か、寝ずにね、昼間ずーっと。あんまり火を上げちゃいかん、低く火消しちゃいかんとか、
ずーっと。
そして、外、釜の中を測るあれがあるわけです。
うん、
そして、90、904度になっとった。それで火を消して、そして今度は調べたいです。電気の通ずる炭と通じない炭とがある。で、650度を越せば、電気が通ずる。650度以下だったら、電気は通じない。そうすると、リウマチズムなんかには病気にはあんまり効き目がない。
竹炭は病気用に作ってるんですか？
そうです。それ専門です。
は
どこで買えるの？宮崎さんの竹炭は。
いや、ここへの他に来た人だけです。
はい。
それでね、その杉浦先生が、文字に来た時も、
はい、
うちに一晩泊まって、奥と話するのを条件付きで、ここに来たそうです、ブラジルに。それで、うち一晩泊まって、誰も入れずに、僕と二人でね、話して、見て回って、で、うちの炭を検査して、
うん、
いや、これはいい炭が焼き取ると。
うん、
で、宮崎さん少し分けてくださいって言ったら、
うん、
先の炭の枕を、あれですね、スタッフを持っていったらプレゼントやな。先生だからプレゼントしてからいたんです。それで、この間日本に帰った時にね、あれですよ、杉浦先生が、炭焼き協会の事務所でね、こっち。それで、杉浦協会の事務所で、事務所に行ったんですよね、杉浦先生を。行ったら杉浦先生が、みんなの前で、日本一の炭を焼く人はこの人ですよ、って、みんなに言われて、もう恥ずかしくてね、日本一の炭を焼くって言われて。
今、宮崎さんは、朝何時に起きてはるんですか？
はい。
朝何時に起きてはるんですか？一日の生活っていうのはどういう具合なんですか？今の宮崎さんの。
朝は何時に起きてますか？
朝6時10分前ですね。
6時10分前。
で、その後どういうふうに一日生活しとるの？
生活は、ここでは月火水木金、金曜までね、ここで生活して、金曜日の夜のうちに帰って、そして、土曜日の朝、いろんなものを買い物に行かないかの、街な、 機械が壊れたりなんかいろいろなものがありますからね、介護の土曜日の午前中にして、午後から休みですね。そうすると、あれですね、いろんな、紹介状が来てますよね。花祭りとか、あるいはいろんなこの間も知らなかったけど、山本清志郎の、授与式があったけど、あんな用意しとったんですけど、私はここにおって、もう、あれが過ぎてから、受け取ったようなもんでね。
なるほど。それでまた、日曜日にこっち戻ってこられるんですか？
それで、月曜日の朝、こ
っち。月曜日の朝に。
はい、ああ、そうですか。
日曜日は、やっぱいろんなうちの仕事をいろんなもの
ね。
それで、街でね、2日暮らすと、もう頭がボケて、早くここに帰りたいと。ここに今度、街じゃ、とてもやっていけないです。
なるほど。なるほど、
ね。まあ、ここにおるだけでいいですよね。そういう考えから、要するに、70、80の人だけを、招待、こうして、ボランティアでもって、
はい、
ある公開をやる。
なるほど。
やがては、酒の話だけど、
はい、
まあ、食べ物も、レストランっていうのを人に作るか、軽い食事ね、昼食の、昼ご飯だけども、
はい、
食べれるような設備ができたら、まあ、いいじゃないかなと思ってる。
なるほどね。
それは私の夢であって、いつのことかわからない。
なるほど。そうですか。2年前は山本清志郎、おられましたよね。
はい。はい、
この時はどんな、まあ、
当然嬉しい。あれはね、突然ですよ。
あ、そうですか。
今よ、1986年にね、日本から京都大学の教官になる人を、ブラジルに1年間呼んだ。
はい。なるほど。
で、それはどうしてかというと、
はい、
日本で竹の大会があるときに、その人と話しとったら、一年ぐらいならブラジルに行ってもいいですよ、という話があったもんだから、それじゃあブラジルに行ったらなんとかします。それで話せき、決めといて、さてな、どこにこの話を持って行ったらいいか。で、カンティナスの農事試験場に持って行った。
ああ、はいはい。そういうのが、なんか見
たことある。それで今言う私に電子メール貸したという 演技にね、その人に、なんか手ぶるになるような花次第はないかって言ったところがあるというわけです。俺のいとこが裁判所の、所長しとると、それの奥さんが、ピラシカバの農から、農内の奥さんと兄弟だと。だから俺のいとこのその裁判所の所長に話してみる。警察官はすぐ OK でもって、裁判の判事がね、自分が一緒に行って、自分の子に後に話してやる。それで日にちをマークしとった。ところがどうしても裁判所を手放すべきからって言って、息子をつけてやった。その息子っていうのが、裁判所、大学の学生だった。それでね、お前、大学に行ったら、器用に高校して、大学来るとこだったけど、高校してくれないかなって言って、ちゃんと説明しなさいと。そしたら、総長がね、すぐに臨時教授会を開いてくれた。それで、臨時教授会を開いてくれて、その、専任、要するに、私を専門に当てんでする助教授を任命して、いや、教授会で、先に承認されたと。だから、それ宮崎、もう大丈夫だと。この承認されたんだから、ブラジル全国を、どこを大学に行ったら、管理の大学ね、行っても、アテンドするから、安心しとっていいと。それで、日本に出てきて、それで、領事館に行って、経済担当領事に話してね、財課、
はいはい、
財課から、司法、金出してもらって、その人を呼んだんです。1年間ね。それで、ここに2ヶ月、大学に半年、カンティーナスの農事試験場に3ヶ月っていう調子で、いろいろ。
なるほどね。
研究してますね。
まあ、そういういろいろ日本から来た人のお世話したりしたのが、
はい、
まあまあ、あの見てもらえるような感じなんですね。
はい、でもそれで、あれですね、私は長年行った時に、竹文化振興会っていうのがあって、
はい、
理事長が京都大学の名誉教授の上田浩一郎という人です。はい、その人に私は可愛がられてね、日本に行ったためにいつもそこに行って、それでいろいろ話聞いて、どういう竹を欲しいんだったらどこどこに行きなさいと、私の方から電話してとか、ほんと京都の植物園に行って園長の建築連、要するに竹連合振興会の、理事長、本田さんという人が知り合い紹介してます。それで何か会議があるというか本田さんから電話してもらえればすぐに入れるわけです。いろいろね、そういう調子で勉強を図ってもらって非常に助かった。ね、
なるほどね。
それはブラジルだけではとてもできる仕事じゃないですよ。
なるほどね。
はい、だからそういう直接間接の援助というものも非常に大切だし、非常に役に立ったですね。
なるほどね。
私一人の業績じゃないですよ。
な
るほど。それで今言うその、日本から来た竹の研究を隠した若い青年がしたときね。それで、まあ、竹だったら宮崎さんのとこだろうって言って、ここに回してこる。ちょっと私は、まあ、大学生だから、カンピナスのチラシカバの農大に行こうと。それであそこに行って、レイガンして、で、竹の話をさ、はい、ね、そういう関係で、日本のね、農大と、これはの日本の農大は二流か三流の大学ですよね。一流の大学じゃないです。で、ここの、広島管理区の、それがね、最近、姉妹校になったんです。それで私のところに手紙が来て、宮崎さん、一生、もう忘れませんって言ってから、写真送ってきましたよね。
宮崎さん、今でも、どっかで公演みたいなこと
されるんですか？いや、そういうことは、一回だけ、スーアングでやりましたよ。
ああ、そうですか。
婦人会が40人ぐらい寄りましたね。趣味の話。だから、大学でも、1年にして一月ぐらいは、客員教授のうちを開けるから、電話一本でいいから、とにかくやってくれんかっていうことになる、話がありますけどね、そういう専門のあれはなかなかね、日本語ならいいですよ。ここはブラジル語ではなかなかできない。だから私は代理に他の人をやるんですね。
今も日本には全然行けないですか？
はい。
日本にはこれから行く予定
もう2、3年前行ったきりで、上田博士も亡くなられたし、そうですね。大体もう時代が一代変わり目に来ていますから、自分一人長生きしてのおらんの人、もうどこ行っても知った人おらんですよ。
お父さんとかお母さんとかは会えたの？
いや、お母さんは会えたけど、お父さんはね、会えなかった。
兄弟はみんな日本？
兄弟は男の兄弟は、もう誰もおらん。
でも、宮崎さんだけなんでしょ？兄弟でこっち来たの。
いや、兄貴がおったけど、これも亡くなったんだ。それで、弟がね、大学卒業して、3ヶ月で、検視しとるんです。満州でね。だから私はブラジルに来て命拾いしとるんだ。
宮崎さん、カトリコ？
はい。
カトリック？
いや、カトリックでもない。私はもう、仏教、神教、まあ何でもいいですね。というのはね、カトリックだけは、親父が怒った。うちの先祖がね、そういう時代にカトリック教を非常に虐待して入れなかった。というのは、カトリック教が入って、そしてそこの原住民族を手なずけて、そして自分の領土にしたという話を、 したそうです。
隠れて
その話をうちの先祖が聞いておいて、
なるほど、それはそのままでした。
絶対にカトリックは入れないと。おそれはね、時代から言えばあれですよね、豊臣秀吉時代です。
でも宮崎さんも世が世ならですね、まあ三男坊ではありますけどね、世が世ならお殿さん候補にもなっとったんじゃないですか。
私は日本におればね、三男坊の部屋飯食いって言ってね、部屋住まいですよ。だから、ブラジル来たらさ、よそに使わずに大きな顔してあった、インテリガードスコってやってきてるもん。
これからね、この今のその土地っていうんでしょうかね、まあ、これから息子さんたちについていかれるのかどうかわかりませんけども、まあ先ほど言ったちょっとしたレストラン作りたい、まあこれは夢だって言われてましたけどね、今後どうしていきたいっていうのはそういうのなんかありますか？
いやー、もうおそらくね、うちの息子たちなんかもブラジル式で、なんて言いますか、親のこの苦労を見てきそうですから、こういう仕事をしようとしないです。
なるほど。
この仕事は本当に裸一貫からやる人間でなかったらできないです。
なるほどね。
やればやっただけのことは必ずありますけどね、そういうことを自分から勝手でようと若い青年はおそらくおらんだろうと思います。
孫、
孫。孫もね、今はもう、うして卒業して、あれ、うしてとか、あれはウニカンポ卒業して、よそに働いてるけどね、サラリーマンになったらダメだがな、なんとかあんまり勉強せん方がいいなと。ね。そして、裸一貫から、アフリカでもどこでもいいから、とにかく、ここだと思うところにやってくれれば、まだ助かるかなと思ってやってますよ。私はね、
宮崎さんとしてはこの仕事でも継いでほしいっていう気持ちはやっぱりあるんですか？
ありますけどね、とにかくおそらく無理だろうなって気がしますね。
でもそうしたらこれだけ立派な竹林どうなっちゃうの？
いやー、これはどうなるかね、いい竹がどんどんこれからで、これからいい竹が出ようですね。
なんで竹って50年も60年も過ぎてからいいのが出るんですか？
そう。20年ぐらいはろくな竹できないですか？できないです。それでどんどんどんどん切った路地にぽつりぽつり、まあ立派な竹だなぁってがこう出てこ
う、
出てきますね。
なるほど。
それがね、唯一の楽しみですよ、私の。
なるほどね。
竹の花ご覧になったことありますか？
はい。
竹の花、60年に一遍咲く竹の花。
それはね、うちでは見たことないですけどね、京都大学とかあっちこっち行ったときね、鹿児島の農業試験場、林業試験場とかいろいろありますからね、それありますよ。見たことありますよ。
マイクだっていいの？写真ね、撮るんだって。いいですか？新聞社用だって。緊張しないで。
はい、山に入って、ずーっと見て歩かんと、いい竹にはえんこんとしない。ただ来てね、ガーだけ見て帰ってきたのほとんどですけどね。リオのカトリック大学からはね、3日ぐらい泊まりがけてきますよ。あそこの教授が非常に熱心でね、教授も来ましたよ、人を連れてね。それで、大学生が何人か来ましたよ。それで、やっぱり熱心にここに泊まってね、山に寝たりして、勉強してた。
私たちもこれからちょっと見せてもらっていいですか？
いいですよ。
じゃあちょっと連れてってください。
それを見てもらわんと、せっかくここまで来たようだったらいいな。ただ、ガワだけ見て、おー、立派な竹山ですね、って。 だから、こういう、こういう部屋が必要になってくるんです。だから、こうしてちょっと見て、会社にああもう話できるわけです。日本から来た人間でもね、帰る人間ですから、そうですねって言って、もう帰っちゃう。それはね、先に関係のない人だったら無駄な時間ですよ。ね、2時間も3時間もかかってね。
そういうことで、今日は、先を見に行かせてもらいますんで、インタビューは。
話は何時間かかってもいいですよ。
明るいうちに関して
はあれが来てもね、ルラルが来ても、半日、朝来て3時頃までかかりますよ。
そうだね、
もう腹ペコペコで喉も誰が来て、我慢して、当てる人かねえかんで。
はい、下のお名前なん、どう書きますか？
宮崎隆。
隆さん。
はい。
行
という字です。
行。
行。行春の行。
行春の行。
父を三つ書いて。
父。
はい。
あ、父。父を三つ。
はい。そう。そう。
ああ、隆という。
はい。そして元、元気。元。
はい。これで隆さん。
元の上のないやつじゃん。
もう一回、父。
そうです、そうです。
これで高橋さん。
うん、高橋。
高橋さんですね。うん、はい。86歳ということで。はい。
じゃあ、今日は。私の弟が知らせて。
はい。
それでよく言われたんですよ。杉の木、うちのね、屋敷の中に、これぐらいの杉の木が、10本あったんです。
はい、
屋敷の中に。
はい、
それだからみんな帰って、杉の木は高橋、屋敷は知らせて、
こう言われたんですよ。なるほど。はい。ほんと、とりあえず今日は、どうもありがとうございました、本当に。